にちは。第88回東の仲間たち始まります。今日はですね、ニュースペーパー長与とイーストポバでお送りいたします。長与さん、よろしくお願いします。
お願いします。
ついに来ましたね。
ついに来ました。
ここはどこですか？
はい、ここは何ですかね。すごく華やかで、いろんなものが置いて、ワクワクする
場所。ワクワクする場所。はい、今日ワクワクする場所、アトリエですね。アトリエにこの、何でしょう、あまり似合わない男2人が来ておりますけれども、このアトリエで収録をさせていただいております。じゃあ早速ですね、今日のゲストをご紹介しましょう。今日はアトリエトゥッティの西郷さんです。西郷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごいですね、このアトリエは。
こんにちは、アトリエトゥッティを主催しています西郷恵美と申します。よろしくお願いします。朝日町にあるアトリエで、すごいですね、すごいですねって言われたんですけど、何がラジオじゃ全然わからないけど、何がすごいって、画材が多分たくさんある、本当に絵を描く画材から工作する画材、それからこれは本当に材料なのかっていうような、ペットボトルのキャップとか、あと布とか、もちろん画用紙もありますけど、そういうのが本当に全部揃っている、そういうアトリエです。で、ここで子どもたちはこの材料を自由に使って自分の作りたいものを作ります。で、私の方から今日はこれを作りますという話はしないので、本当に粘土で何か作りたい子もいれば、折り紙で何か作りたい子もいるし、しっかり絵を描きたい子とか、もう本当にその時その時でその自分の気持ちに合わせたものを作っていきます。で、私はそれを作ったものの色とか、それから、作った材料とかから、今子どもたちがどんな能力を、伸ばそうとしているとか、どんな情緒面を高めようとしているのかっていうことを読み解いて、親御さんに今の状態をお話しする、そういったアトリエをしています。で、ここに来る子たちはみんな年齢も様々で、同じクラスでも幼稚園からだいたい小学生の子たちが、はい、中学生も最近残ってやってくれてますけど、はい、でいます。そういうアトリエを、週何回かな、3、4回か、週4クラス、今4クラス、7クラスありますね。月2回なので、第1、第3水曜日と第1、第3木曜日と、それからあと第2、第4木水曜日、第2、第4木曜日、第2、第4金曜日、それから土曜日が午前と午後で、第2、第4で行っているので、全部で7クラスあります。はい、
随分あるんですね、クラスがね。実はここは西郷さんのお宅なんですよね。家、
そうですね、
家の一室を、まあ、こうアトリエという形にして、子どもたちが、まあ、出入りしてもいいようにね、されてて、はい、まあ、先ほどお話を聞きましたら、もう最初からこの空間を、家を建てる時に作ったということで、ちょっと驚きました。もう初めからやりたかったんですね。
そうですね、まあ、この今はアトリエだけですけど、本当はいろんな人がいろいろと書道教室やったりとか、そういうふうにレンタルスペースも兼ねて、地域の人たちが集まる場所になればいいかなと思ってたんですけど、はい、それで、もう、でもアトリエはやった2010年から始めてるので、今年で14年になります。はい、
このアトリエっていうのは、まあ一般的には絵を描いたりとか、はい、まあね、僕なんかはよく分かっていなかったので、はい、このね、アトリエに入った時、はい、図工室みたいだねって、まあ、作業場みたいな感覚でいたんですけど、自己表現みたいなする場なのかなっていうのが伝わってきたんですけど、はい、そっちがメインなんですかね。はい、どっちかっていうと、なんか作る場所というよりは表現、どういうふうに言ったらいいんですかね、この辺。
自分を、その、なんだろう、こう絵を表現することで自己肯定感を高めていったりとか、嫌なことを発散したりとかして、自分をメンテナンスしていく場所っていうか、そういう場所かなっていうのは、
吐き出すような、
はい、
でちょっとリセットできたりとか、モヤモヤがすっきりしたりとか、
でまた新しいものをインプットしていくっていうか、一回やっぱり モヤモヤして出さないとインプットできないので、うん、出してインプットしてっていうそういう場所だと思います、うん、はい。
長谷さんどうですかここね、素晴らしい場所
で、ね、どうかな、そのでこういうアトリエっていうか子どもたちになんか教えてるその美術の専門家の人たちって、まあ、どっちかっていうとなんか自分のその経験化してそういう上手に作る方法を教えるとか、うん、綺麗に描くような方法を教えるっていう方がまあ多いのかなと思ってたんですけど、西郷さんがそんな子どもたちのそういう人間形成とか、うん、その子どもたちのそういうどういうなんだろうな、どういう感情があるのかって内面的なものをこう育ててあげようと思ったなんかきっかけっていうかあるんですか？
一番のきっかけは自分の体験だと思います。私ちょっと高校の時に、まあ、いわゆる不登校的になって学校に行かれなくなった時にその近所に絵画教室があって、で、まあ、うちの母の知り合いだったりとかしたの でちょっと行ってみるって言われて、もともと絵は好きだったんですけどなかなかそういう教室に行く機会はなかったので、で行ってみたら要はそのすごいいい意味でのいい加減な大人たちがたくさんいて、絵画教室に来るんだけど今日はなんか描く気がしないからじゃあもうおしゃべりして帰るわとか言って、で私その高校の当時って絵画教室に来てるのに描かないで帰っていいんだとか何とか思って、
真面目だった、
そうすごい、だから多分真面目でいろんなことが真面目でパンクしちゃったのかもしれないなと思って、って言ってそういうことありなんだと思って、そういう大人とか、うん、さっきもちょっと話をしたんですけどちっちゃい子の中に一人ポツンとその小学生クラスとかにポツンとない中高生のクラスがないわよって言われたんだけど、うん、ポツンと入るとまあ一生懸命全然その時は初めて描いたりするけどやっぱり小学生から見たらすごい上手に描いてたみたいで、うん、上手だねって言われて、なんかそういう意味でいろんなことが自信喪失してた中でちょっとちっちゃい子から上手だねって言われて少し回復したりとか、そう言ってそのね大人がそうやって今日はもうお茶飲んで帰るわって言って、でもなんかそれはそれで周りが認めてるとか、そういうことに出会って、なんかすごい絵を描くことってなんかこうただ上手に描くんじゃなくてもっと心の奥で癒されたりとか、うん、自信回復したりとかそういうことがあるんだなっていうのがちょっとその時に思って、でその経験があったんで自分が美術の方に進もうと思ったし、うんうん、高校はもう高校だったんで1年留年して下の学年で再スタートしたんですけど、それはそれで何だろう、そうね、その自分がやりたいことは無理せずに、うん、やればいいんだっていう経験もあって、その経験からかなっていうのはありますね。
うん、そっかね、西郷さん優しいなっていつも思ってるんですけど、そういう自分のね小さい時の経験もあったりするから、うん、その子たちの気持ちなんかもよくわかるっていうことなんですね、うん、きっとね。
なんでしょうかね、うん、ちょっとわかんない。なんかそれに気づいたのはアトリエ始めてから、あ、私この経験、うん、もしかしたらなんでこういうところに引っかかるんだろうって、うん、その学校に行けない子たちになんか声をかけたいとか、うん、そういう思いがあったんだけど、そっか、あの時に自分の経験があって、うん、そうやって絵を描くことで自分がその社会復帰したっていうか、うんうん、っていうのがあったんだなっていうのが
分かったんですね。
そうですね、その時に分かって、
うん、そしたら今そういう子たちに何か伝えたいことって多分あると思うんですけど、
うんうん、なんだろう、そのやっぱり今のままで本当にいいと思うので、うん、行かれないことにそのなんだろう、こう罪悪感を買う、うん、感じることは一切ないと思うんですよ、できないこととかに、うん、それよりも今のまんまでいいなと思うし、いやもうでもそのあれはもう十人十色なのでメッセージをしたからって言って、うん、その誰かがっていう逆に経験があるからそう思うので、うんうん、すごい難しいなって今ちょっと言われて、うん、なんて言ってあげたらいいかなって、
うん、
ある人にとってはそのメッセージがいいけど、うん、ある子にとってはすごくそれが負担になっちゃう場合があるので、
うんうんうんうん、
同じ言葉をかけてもありのままでいいんだよって言われてもそれが負担になっちゃう子もいるので、
うん、
だから
すごく一人一人
ね違うからすごいそれは難しいなって正直今言われて難しいなって思いますね、うん、
色だね色々
素敵すごいいいこと
すごい今じゃあこれで番組終わりますいや色と一緒今ねここにちょうどねあの西郷さんがね色鉛筆をすごく大量に、
うん、
あのいろいろなまあみんないい色してるんですよね、うん、長谷さんねこれね
多分これあれですよね同じ緑でもいろんな色
そう
今もしかしたらそのね自信がない子もいるかもしれないけどあなたの今のまんまのその存在が大事だから、うんうん、決してその悲観になることはないし、うん、何かのきっかけできっとあねあのって思う時があるので、
うん、
ってあまり無理をせずいてほしいなっていうのは思いますよね、うん、
めちゃくちゃ優しいですね、
うん
うん、そんな西郷さんまだまだやりたいこといっぱいあります、
うん、
それをちょっと聞いていいですか、
はい、これを今度子供なので大人にもやりたい、
うん、
だから今日実は、ね、これ大人用のそう塗りもあるし、はい、そうぜひ大人の方にもこの自由に表現するっていう、うん、その自分を表現するっていう体験をたくさんしてほしいなと思っています、うんはい、
今ね目の前に大人用のセットが引き上げられてさっきからあんた色塗りなよってずっと言われてるんですけどまあ色塗るとあの番組ができなくなるちょっとやってませんがこういうあれですかね大人の
ね、
方々にもそういう何だろう何という時間、うん、なんか
自分だけになるお父さんでもないお母さんでもない、うん、仕事をしてる人でもない、
うん、
本当に素の自分
にな
る時間を、うん、そのそれぞれ皆さん思ってらっしゃると思うんです、うん、コーヒーを飲むのが好きとかカフェに行くとかあると思うんですけどこれ割とあの最近言ってるのはあのよく電話とかかけながら昔あの片手が空いたんで殴り書きとかしてたの、 今はスマホだから多分できないと思うけどなんかそういう なんか書いちゃうとか教科書の後ろに書いちゃうとか、うん、あれも結構意外と発散になったりするので、うん、ちょっとしたそういう時間をその何かに行くんじゃなくて、うん、家でこう子供の色鉛筆でちょっと色塗ってみるとか、うん、なんかうまく描く必要全然ないし、うん、形を描く必要もないんで色をただ塗るだけでも全然、うん、多分何か感じるものは絶対あると思うのでそういう時間を持ってほしいなっていうのを、
うん、大人のコースがじゃあ時間なんだ大人のなんだ、うん、クラスっていうの、
はい
大人に暮らすって適してるのか分からないけど
一応
そういう時間も
そうあるんですけど、
うん、
第2月曜日の夜開放してるので、うん、事前に言っていただければ、うん、来ていただければここも使えるし、
うんうん、来ればいいじゃない、うん、近くだから
第2月曜の夜に6時から8時今割とあの中学生とかが一回卒業した中学生とかがちょっと行っていいですかとか言ってきてくれたりとかするんですけど、
うん、なかなかね大人がその、まあ、塗り絵と言ったら塗り絵なのか分かんないけど、うん、こうクレヨンとか色鉛筆片手にこう色を真剣になって無になって塗るみたいのってありそうでない、
うん、
作れないよね、うん、そういう時間って、うん
何かを書かなきゃいけないとか何かを作んなきゃいけないって思っちゃうじゃないですか、うん、大人ってでも全然そんな必要はないのでその一つ一つ色鉛筆とか素材にもすごい力があってその力エネルギーをもらうみたいな感じで書いてもらうといいなと思ってるんですけど、
うん、
どうしても人上手に書かなきゃとか
そうなんだよ
ねそうで私皆さんに書いてもらって私別にこれを書いたことで読み解くわけじゃないんですよって一番大事なの書いてどう思ったかが大事なのでって言って気軽にやってくださいと言ってるんですけど私気軽にできないよ心理とかそういうことって言っちゃうと私がなんかこう、うん、あなたの心を読みますみたいに思われちゃうんですけどいや全然そんな読まないですね本当に逆にその色でお話をしたりとか、
うん、
色からどんどんお話をしたりとか、
うんじゃあこれから大人の人にもね、
うん、
ここに来てほしいですよ ね, ですね
ちょっとそういう時間を増やしたいなと思ってるんですけど、うんね、
この場所を言うの忘れてました、
はい、
ここは白糸台小学校の、
うん、
北側かすぐねもう 見えるぐらいなのかな
8軒か9軒目ぐらいです、ね、はい
で学校の近くなんで、はい、近くにお住まいの方は
もし
ねえ、
ただちょっと今子供のクラスはちょっと今いっぱいで
大人気、
予約待ちなんですね。
へえ、
ちょっとご希望に添えない場合もあるので、
なんか長谷さん聞きたいことあります？
いいんですか、
うん、
あの本当さっき、ね、西郷さんがご自身でこうなんていうのかな、真面目で、まあ、当たり前とかちゃんとやるのが当たり前っていう違和感を感じて、うん、でも多分ほとんどの人がそれが当たり前だと思ってると思うんですよね、うん、でいい加減がダメとか、うん、やっぱそれを本当いろんな人に発信していただきたい、
うん、
まあね、大人にもそういうクラスを作るってことなので、もうどんどんどんどん発信していただきたいなという、
うんうん、そうだよね、
は
い、うん、いろいろでいいんだよというところで、はい、ちょうどお時間になりました、
はい、
もう一瞬でしたね、はい、またお邪魔してお話を聞きたいと思います。いえいえ、まだまだね話したいことはいっぱいあると思いますが、またはあのお邪魔したいと思います。はい、西郷さんも東の仲間になってもらえますでしょうか？
はい、もちろん喜んで。
ありがとうございます。今日は、東の仲間たち第88回はアトリエトゥッティの西郷さんに、ご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。